杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。今日もねよろしくお願いします。今日もねゲスト来てます、
はい。
日本原子力発電株式会社東海東海第二発電所発電室長の中村剛さん、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。あの先月も出演していただきましてお話は伺ったんですけども、中村室長もう一回自己紹介してもらっていいですか。
はい、
はい。
中村剛と言います。出身は福井県敦賀市です。原電東海第二発電所発電室に所属しています。東海第二発電所の運転員を経てだいたいもう40年経ってますので、あの年を取ってます
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、なんで笑ったの今。
いや年を取っていますって言って今うんって言いそうになって、これなんて、はい、なんて言っていいか分からなかったんですけどね。
確かにね、あそういうことね、
はい、あの私たちも年を取っています。
おかげさまで、
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、あの加護先生よ、はい、先月ね、うん、あの発電室は、うん、まさに原子力発電所を運転して、うん、電気を作る部署だよっていう話を聞いたの。
感動したんだよ。
感動したんだよ、うん、びっくりしちゃったんだよ。で私たちが毎日普通に使ってる電気、うん、24時間365日発電室で電気を作ってくれる人がいるから使えるんですよ。
そう、休まないんだよ。
そうだよ、
ずっとだよ。
そうだよ、うん、で運転員の人だけじゃなくって発電所の人、前に来てくれた補修室の方とか、うんとかうん、安全管理室の方とか、うんうん、みんなが仕事してるから電気が使えるってことなんですよ。
そうだよね。
当たってますか室長、よろしいでしょうか。
その通りです。
ありがとうございます、
ね、は
い、
よかった。
ありがとうございます、うん、ちょっと薄い知識で今語ってみたんだけども。
大丈夫、
ね、
勉強したんだから。
勉強したんだから私たち、うんうん、そんであの東海第二発電所、
うん、
3.11 の時に自動停止して、うん、今は安全性向上対策工事してるっていうことを、まあ、前にも教えてもらって勉強しました、
ね、う
ん、あの室長今も工事は続いてるんですよね。
はい、そうです、はい、続いております。あの、福島第一発電所の事故の教訓を踏まえて、あの大きな事故、地震が来ても津波が来ても発電所の敷地に津波が入ってこないよう、うん、発電所の海側に防潮堤っていうのを建設したり、ウラン燃料を冷やすための水とか電源を確保したりする工事をあの今も継続してます。
そうですよね。なんかでっかいプールとかさ、
そうそう、なんか聞いたよね。
あと発電車だっけ、いろいろ ね、あのほら、うん、電気を作って、うんうん、そういうのがあって行われてんだよって言ってたもんね。
そう、勉強しました、うん、今あの 3.11 のね話が出て、うん、こう聞きたくなっちゃったんですけど、あのこんな話って聞いてもいいんですかね。 3.11 の時中村さんはどうしてたんですか。
はい、2011年の3月11日、14年経ってます。で、あのその日あの私夜からの勤務ということで、あの自宅にいました。で自宅の揺れでびっくりしました。で歩くこともできなかったですね、うん、
はい、
あので茶ダンスの扉が開いて食器が割れたり、観葉植物は倒れてひどい状態でした。であのほどなく学校から子供を迎えるようにという連絡があったんで歩いて学校に行きました。でその道中で近所の屋根の瓦が折ってたり、うん、塀が崩れてたり、うん、信号機も消えてました。その時この地震の大きさが普通でないと感じました。
あですよね。で、その後中村さんはどのような行動をなさったんですか。
はい、
はい、
すぐに会社に向かって、あの私その時当時副発電庁でしたので、はい、発電庁の補佐という業務をあの実施してました。で2011年3月11日14時46分東北地方太平洋沖地震の時、 当該第二発電所が運転してました。110万キロワットのフルパワーで電気を出力してました。東海村は震度6弱の地震です。地震の影響で原子炉は問題なく自動停止しました。皆さんの家も停電になったと思うんですけども、発電所も外部から電気をもらえず、
もらえない。
そうです。
今ちょっとごめんなさい、急にびっくりしちゃったんで、もらえない。
そうなんです。
どうしたんですか、それで。
で、その時のためにですね、非常用ディーゼル発電機というのがありまして、それが自動起動して必要な電源を確保して、ウラン燃料の冷却を開始しました。
想像以上の地震の影響だったんですね。
そうです。で、はい、原子炉の自動停止はありましたけども、通常通り、停止しております。
はい。まあ、運転を止めても電気が必要ってことは、燃料を冷やすための水、こうポンプを動かして回さないといけないからですよね。
そうです。
はいはいはい。
原子炉を自動停止しました。で、先ほど申し上げた非常用ディーゼル発電機、これも自動起動しました。これは前もって組まれているシステム通りということで、問題はありませんでした。
なんかこう、私たち素人って自動停止とか、なんか緊急停止とか聞くと大変なことが起きる、
はい、
ってこうすんごい最悪なこと想像するでしょ。この後どうすんだっぺとか、
うん、
でもそういう風に皆さんのおかげで、もう運転員の方が集まってみんなで対応して安全に発電所を止めたっていうことですよね。安全に。
はい、その通りです、はい。
あれだけ大きな地震で、あれ言うでしょ、うちらびっくりしちゃった時、なんつうのよ、びっくりしちゃった時。
バタバタしなかったんですか。もうちょっとベターにやればよかったんですけど、はい、まあバタバタしちゃいますよね。
そうですね、正直アッパ取ったしました。
はい、はい。
でもですね、普段からいろいろな訓練をしているんですよ。で、前回お話ししました、はい、運転員の教育試験の中にも取り込まれています。うん、例えば、中央制御室っていう場所の全く同じものを模擬した研修施設っていうのがあるんですけども、うん、そこでいろいろな場面ですね、 3.11 も当然想定した、その訓練もやってます。で、そういった訓練を鍛錬することで、アッパトッタを抑えて、原子炉安全に停止しました。
3.11 の時ってそんな風だったんですね。前回安全防災室の五十嵐さんが来てくれたでしょうよ、
うん、
で、毎週のように訓練してますって言ってたけども、じゃあ発電室でも訓練をしてんですね。
そうです、実施してます。2011年の 3.11 から14年が経過してます。実際に東海原子力発電所の運転員に携わってない運転員もやっぱり事実います。うん、まあ、そういった方、運転員に対しては、先ほどの訓練、あとは再稼働した原子力発電所ありますので、そこに運転研修に行ってもらって、その現場のリアリティっていうのを感じてもらって、運転員の知識技能の向上を図ってます。さらにはそういうことをやることによってモチベーションの向上も、実施しております。で、今は発電所停止してますけども、で、ウラン燃料、原子炉圧力容器から燃料プールというところに移動して冷却してます。で、そのような訓練を通した運転員が異常がないということを監視しています。その他、今1日3000人ぐらいの人が発電所構内で安全性向上対策工事に、従事してるんですけども、その準備の対応が多いです。例えば工事型補修室で、この部分の配管を取り替えると言われれば、取り替えても大丈夫なように、その配管の中のものを抜いたり、電気が流れているんであれば電気を切ったり、工事型が怪我をしないように安全に工事ができるような準備も運転員が実施しています。で、そのために電気を切るっていうことであれば、その電気の図面ですが数万ページ、配管図であれば数百ページに及びます。で、それを確認しながら実施していきますので、大変気を使ってやってます。
へえ、すんごい、今適切な言葉が見つからないんですけど、すごいお仕事ですね。
そうですね、目も痛くなっちゃいますね。
いやー、すごいですね。
まあ、生半可ではできないですけど、うん、中村さんのお仕事 は、 あの発電所の運転をして、発電する発電室のお仕事ってなんだかこう考えてみっとですよ、
はい、
大きな船の船長さんみたいな、ね、クルーズ船の、ね、こう大きなね、
はい、
なんかそんな感じがこうイメージ的にしますね。
あ、はい、ありがとうございます。
隅から隅までこう全てのことを知ってないとなれないっていうお立場なんだなっていう感じがいたしますよね。で、あの中村さんはこれ聞いてもいいですか。
はい、はい、どうぞ。
今どんな思いでお仕事をされてるんでしょうか、日々。
はい、私入社してからずっと発電室で原子力発電所の運転一筋です、
うん、
で今まで運転員の業務をご説明しましたが、すごく重要な業務を行っていると思っています。で、万が一事故が発生した場合、事故を最小限にとどめなければなりませんので責任が伴います。そのために常日頃から教育訓練が他の室よりもいっぱいあります。で、夜勤もつらいです。でもそれをやり遂げるということに充実を感じています。あと、そのことを若い運転員につなげながら将来にも期待して仕事をしています。何より運転員として私の思いは、皆様に原子力発電の電気を届けて地域に貢献していくことです。
わかりました。
日々緊張感の中で ね、 もうね、時間がもういっぱいいっぱい聞きたいことがあって、うん、どういう緊張感を維持しているのかとかすごく聞きたいところあるんですけども、終わりです、うん、もう時間がそろそろ、うん、すいません、はい、じゃあ上澤さん、すいません、お願いいたします。
はい、私からは発電所見学会のご案内です。東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明、また現場をバスでご案内する発電所見学会を月に2回開催しています。詳しくは広報誌テラチャンネルをご覧ください。広報誌が見られないよという方は原電の公式 LINE またはホームページに掲載していますので、どうぞそちらの方をご覧ください。また原電公式 LINE のお友達を登録をしていただくと広報誌テラチャンネル読むことができます。登録は LINE のホームから検索で日本原子力発電と入れていただくと地球を模したキャラクターのテラちゃんが出てきます。これをタップしてお友達登録お願いします。また今日もパルルンのスタジオの様子お写真撮らせていただいて LINE で配信してもいいですか。
はい、お願いします。
はい、では、今日の資料などと合わせて LINE で配信したいと思います。ぜひ LINE のお友達登録お願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日もですね、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご安全に。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっと、へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。